イザヤ書の福音第16回、恐れるなという主題で、イザヤ書の第44章から46章、3つの章ですね。今日の3つの章のキーワードは、最初の44章に3回出てくる恐れという言葉だと思います。誠の神を信じる人には神様は2回恐れるなと言っています。2節と8節なんですね。それから偶像を作りそれにひれ伏す人には恐れて恥じるというふうに言っています。先週ですね、ブックオフに行ってきました。それでキリスト教関係の本を見てみようと思ったら高いんですよ。もう1000円とかっていうのは当たり前で3000円、4000円とかするんですね。うわ、こんな高いのかと思って、私が大好きな100円から300円のコーナーのところに行ってみたんですよ。あったんです。私はちょっとめぼしいものを4冊ぐらい買ったんですけれども、4冊買って1000円でお釣りが来たんですよ。ただその4冊を見てみて、我ながら苦笑してしまいました。というのはね、日野原茂明さんって方、皆さんご存知ですか？しばらく前に105歳で亡くなったんですけども、105歳まで生きたんですよ。で、その人が書いた101歳の金言という本、まず買いました。それから、私の幸福論という本も200円だったので買ったんですね。もう一つですね、星野富弘さんとの対談があったんです。たった一度の人生だからという。これも日野原さんと星野さんの強調になるわけなんですけどね。それから4冊目がですね、和田秀樹さんってご存知ですか？一生ボケない脳を作る77の習慣っていうのがあったんですよ。この和田秀樹さん、今もいろいろ本を出していますね。老年精神医学者というふうに書いてありました。英語でも老人学っていうのがあるんですよ。ジェロントロジーという、そういうのがあるんですけども、日本語では老年精神医学者というふうに。いうですね、どう思いますか、この4冊。私はね、苦笑してしまいました。なんだこれ、老化対策自分で買ったと思ってしまったんですけどもね。私の母は103歳で天寿を全うしました。そういう母を持つ私です。何かを恐れてこの本4冊買ったのかな。皆さんどう思いますか？老化を恐れている、認知症になるのを恐れているとかですね、いや、その先にある死を恐れているというふうに思いますか？実はね、私は高齢者になることに憧れていたんです。早く70歳になりたいという思いをしていました。30代で牧師になってからね、周りが本当に高齢の方なんですよね。自分の人生の2倍以上も先輩の人に向かって聖書を説くっていうのがなんかすごくね、重くてね、早く70になりたいというふうに、高齢になることを憧れていたわけだから、私70になってすごく生きることが楽になったという思いがするんですよ。聖書の話を語るのも少しは経験を積んできてね、楽になったということがあるので、その先にある死ということも神様は私たちを待っててくださいますからね。だからそんなに怖いわけじゃない。まあ土壇場になってですね、どうなるかわかりませんけど、怖いというふうな思いはしていません。そういう目で見るときにですね、主なる神様は3回も恐れるなと言っているわけなんですよ。なぜなのか。今日見ます3つの章の中で、神様が恐れるなとおっしゃる3つの理由が語られていると私は読みました。恐れるなということは、恐れなくてよいということを意味していますね。それで、誰が一体何を恐れているのかということなんですけれども、44章の冒頭はですね、しかしから始まるんですよ。突然、何がしかしなんだということになるわけですね。実はこれは40章からずっと続いてきているところのしかしなんです。ですからこれは時代背景を踏まえてのことなわけなんですけれども、前回も言いましたけれども、この予言が語られている対象はですね、第三次バビロン捕囚の人々です。3回もバビロン捕囚があったんです。で、その第3回目、最終の捕囚は、紀元前587年なわけです。しかし、イザヤというのはもうその100年ほど前に予言活動を終わっている人なんですね。紀元前690年頃に予言活動を終えています。こんな100年も前に、すでにこのことが予言されていて、しかも恐れるなと神様がおっしゃってるぞと イザヤが言ったということ。やはりこれは、時間や空間を超えた神様の予言をイザヤが語っているなということはわかるわけなんですね。それでこの恐れということなんですけれども、緩和辞典で引いてみたらですね、今日の修法に恐れという漢字をここに挙げたんですけど、21もあるんですよ。読み方は違いますが、これ全部意味は恐れなんです。ということでですね、いろんな恐れがあるんです。これをこう見てみますと、例えばヒヤヒヤ恐れるとか、ビクビク恐れるとかね、ブルブル震えるとかね、いろんな恐れの様子が描かれているっていうことがわかりますね。21もこんなにあるんですよ。まあ上から4つぐらいは私も使ったことがありますけれども、この後だんだんこう、見たことないっていうようなことがありますけどもね、読み方に興味がある方はどうぞ緩和辞典を引いてください。いろいろと説明が出てくるかと思います。でもね、これで驚いちゃいけないんですよ。聖書で恐れという言葉を引いてみると、633個出てきたんですから。一番最初に出てくるのが、エデンの園で、神様は命の木の実を食べるなよと言ったのに、アダムが食べちゃったんですね。そして、アダムとエバは身を隠したわけです。神様は言いました。あなたはどこにいるのかと言うと、アダムは答えたんです。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので、恐れて身を隠したのです。エデンの園でもうすでに恐れが起きているわけなんです。ここから始まって、黙示録、恐れということがいっぱい出てきます。633です。聖書はですね、ですから言ってみれば、この恐れに対して、恐れるなと言っている人ということがわかるわけなんですね。私たちは、老化だけじゃないですよ。お金がなくなったらどうしよう。病気になったら死んだらどうしようとか、いろんなことを恐れる理由にこと書きません。まあ人生は恐れの塊だということもできると思います。しかし神様は恐れるなというわけなんです。一体恐れの本質は何でしょうか？皆さんどう思いますか？私は一つだと思うんです。失う恐れ。どうでしょうか？お金がなくなったらどうしよう。健康がなくなったらどうしよう。家族がなくなったらどうしよう。なくなる恐れ。失ってしまう恐れ。ではないと。その最たるものは死ですね。命を失うことへの恐れ。確実に来るわけですから。恐れということは私たちの人生をうずめているということがあるわけですね。そうすると私はね、ヨブ記の言葉を思い出すんです。財産のすべてを失い、家族のすべてを失った時に、ヨブはこう言いました。私は裸で母の胎を出た。裸でまた帰ろうと言いました。そうです。私たちがこの世で作るものはすべて置いていかなくちゃいけないんです。全部なくなるんです。どんなに貴重なものであっても、高価なものであっても、金や銀で飾っても、全部なくなるんです。最後に私たちの命もなくなります。私たちが裸で来て、裸で帰っていくというのはそのことを表していますね。ただ持っていくことができるものが一つだけあるんです。信仰です。これだけが持っていくことができるものなんです。今日の修法には特別付録をつけました。で、この最後のところのですね、この義明の一章九節、ここにも恐れてはならないという言葉が出てくるんですよ。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。ヨシュア記一章九節の言葉です。これは前にも明かししたことがありますけれども、家内と私が鹿児島から仙台に導かれるときに、この御言葉が与えられて、恐れるどころか、胸ワクワクになったんですから、なんか宝探しをしているような感じでですね、私が共にいる。恐れることはない。言われたときに、本当に胸ワクワクで仙台に来た。その時の御言葉なんですね。だから、恐れるなというのはですね、私たちに恐れていることは不信仰だと責めてるんじゃないんですよ。喜びをもたらす言葉なんです。ところが私たちは人生で恐れまくってるわけです。 主は言われます。恐れなくてよい、そういう思いを込めて恐れるなと、3つの理由を私たちに今朝語りかけていると思います。44章、これは一言でまとめますと、唯一の生ける誠の神様が保証してくださっているということなんです。その最たる言葉が2節から4節の言葉なんですね。あなたを作り、あなたを体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。我がしもべヤコブよ。このヤコブという人は神様の祝福を何としても掴もうとした人なんですね。ヤコブというのは掴むものという意味です。我がしもべヤコブよ。私が選んだエシュルーンよ。エシュルーンというのはヤシャールというのが神様の義という意味です。この義をいただいたものをエシュルーンと呼びかけているわけなんですね。私が選んだエシュルーンよ。恐れるな。私は乾いたちに水を注ぎ、干からびたちに流れを注ぎ、我が霊をあなたの子らに注ぎ、我が恵みをあなたの子孫に与えるからである。こうして彼らは水の中の草のように、流れのほとりの柳のように生え育つ。44章の2節から4節の御言葉です。私があなたを作ったのだ。作った私があなたを救うのだと宣言しておられるわけなんですね。そして44章の9節から20節は、偶像礼拝の罪を捨てなさいと言っているんです。偶像を作ることがいかに愚かしいことかということが、神様は非常にユーモアを持って語っていると思います。13節からね、このように書かれているんです。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで削り、コンパスで描き、それを人の美しい姿に従って人の形に作り、家の中に安置する。彼は紅白を切り倒し、あるいはカシの木、あるいはカシワの木を選んで、それを林の木の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人は、その一部を取って焚き木とし、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作って、その前にひれ伏す。その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ飽き、また身を温めて言う。ああ、温まった、熱くなったと。そして、その余りをもって、神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神で私を救えという。まさしく私たちが知っていることですよね。まず自分たちがパンを作って楽しんでから、余り気でもって偶像を作って、私を救えという。いかに偶像礼拝が愚かなことかということを表して余りある言葉ですよね。この偶像礼拝を捨てよと。わかりやすいのはそういう偶像です。でもね、私たちが作るもの、例えばお金、これはどうせなくなるものなんですよ。でもそれを自分の神にしてしまう。お金さえあればと考えてしまう。お金なんか天国に持っていけないんですから。一円も持っていけないんですから。それを神にしてしまうのは、いかに愚かなことか。いうことですね。でももっとわかりにくい偶像があります。自分を神であると思っちゃうんですね。私の考えることは正しい。俺は正しい。これは自分を偶像化することです。でも私たちは命を全部この地上に置いていかなければなりません。持っていけないんです。どんなに威張ったって自分は神になれない。そういう偶像を捨てなさい。そういう偶像にこだわるからあなたは亡くなることを恐れるんだ。偶像礼拝の罪を捨てよ。おっしゃってるんですね。そして21節から27節で、この世界を作ったのは私だ。創造主であり、贖い主であり、救うのは私であると神様は宣言しているんです。だから21節と22節で神様はこのようにおっしゃっているわけですね。ヤコブよ、イスラエルよ、これらのことを心に留めよ。あなたは我がしもべだから、私はあなたを作った。あなたは我がしもべだ。イスラエルよ、私はあなたを忘れない。私はあなたの咎を雲のように引き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったから。と言っているんです。唯一の生ける誠の神の 宣言であり、また保証なんですね。皆さんも何かを作ったことがあるでしょう。自分が作った作品というのは尊いんです。大事にするんです。そのように私たちが滅びることを神様は望んでおられないんです。私があなたを作った。私に立ち返れ。愛の神はおっしゃってるんですね。これが44章です。45章では、今度はペルシャ王のクロスを用いて神様がイスラエルの人々をバビロン捕囚から解放するという、そういう確約なんです。ペルシャ王クロスという人物が実際に存在したんです。この人はバビロニアを滅ぼしてですね、ペルシャという国を建てた最初の王なんですけれども、ユダヤ人ですか？異邦人なんですよ。異邦人を建てて、神様がユダヤ人を捕囚から解放すると言うんですね。私は我が受講者クロスの右の手を取って、諸々の国をその前に従わせ、諸々の王の腰を解き、扉をその前に開かせて門を閉じさせないと言われる主は、その受講者クロスにこう言われるというふうに言ってるんですけど、受講者というのは神様に油注がれたもの。神様が油を注ぐのは王、祭司、預言者です。イザヤ書の45章4節から6節にこのように書かれています。これは直接にはクロスに言ってるんですよ。でも異邦人なんです。だから私たちにも語りかけていると読むことができるんですね。私はあなたの名を呼んだ。あなたが私を知らなくても、私はあなたに名を与えた。私は主である。私の他に神はない。一人もない。あなたが私を知らなくても、私はあなたを強くする。これは日の出る方から、また西の方から、人々が私の他に神のないことを知るようになるためである。私は主である。私の他に神はないと。神様はクロスにあなたに名前を与えたのは私なんだと言っているわけなんですよね。で、実際にペルシャ王クロスによってバビロン捕囚から解放される様がエズラ記の冒頭一章に書かれているわけなんですね。紀元前538年ですよ。彼が王となった翌年にこういう布告が出たと書かれています。ペルシャ王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書を持って告げていった。エレミアもこのことはすでに予言しているわけなんですね。そして布告の内容がこのようにあります。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。あなた方のうちその民である者は皆、その神の助けを得て、ユダにあるエルサレムに登って行き、イスラエルの神主の宮を復興せよ。彼はエルサレムにいます神である。と言ってるんです。実際に起きたわけなんですね。そして、神様はさらに全世界の人々へ呼びかけているというのが45章の22節からのところなんですね。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神であって他に神はないからだ。私は自分を指して誓った。私の口から出た正しい言葉は帰ることがない。すべての膝は我が前にかがみ、すべての舌は誓いを立てる。救いの言葉は全世界の人々に向かって開かれたんですね。これが45章なんです。そして次の46章で書かれているのは、非常に対照的な運ばれる神なのか、運ぶ神なのかということなんですね。一節二節にバビロニアの神々の名前が出てきます。ベルは不死、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは二となり、疲れた獣の重荷となった。これはバビロニアの神々なんですけれども、動物たちに背負われる必要があって、その動物たちはもう運ぶのに疲れたというふうに言っているわけなんですね。バビロニアの神々は、人間とか動物に運ばれないと、一歩も動けないような偶像に過ぎないんだと言ってるわけなんですよ。そしてだからエレミアは自分の予言の中で こんな例えを使っているところがあるんです。その偶像はキュウリ畑のカカシのようで、物を言うことができない、歩くこともできないから人に運んでもらわなければならない。それを恐れるに及ばない。それは災いを下すことができず、また幸いを下す力もないからだ。エレミア書の10章5節の言葉です。キュウリ畑のカカシに過ぎないというふうに言ってるわけなんですよ。ところが、唯一の生ける誠の神は何とおっしゃってるでしょうか。それがイザヤ書46章3節4節でおっしゃっているんです。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救うとおっしゃっています。これが私たちの神です。人間に担がれなければ一歩も動けないようなキュウリ畑のカカシじゃないんです。私たちを生まれた時から背負ってくださって必ず救うと宣言しておられる神様です。そして実際にイエス様を送ってくださったんです。そして私たちの罪をイエス様は担ってくださって、私たちが天国に行った時にですね、私はイエス様を信じます、イエス様が私の罪を許してくださいましたという、その信仰を表すことができるようにしてくださったんです。これだけが天国に持っていくことができる唯一の宝なんですね。他は全部地上に置いていかなければいけません。恐れないでいい理由は3つでした。唯一の生ける誠の神の保証、私があなたを作った、私が救うという神様の保証ですね。二つ目は、恐れの原因となる偶像礼拝を捨てなさいと。この偶像礼拝によって神様の怒りを買って、イスラエルは国家滅亡と捕囚という事態を招いてしまったわけですよね。偶像礼拝を捨てなさい。そして三つ目が、神様の確約です。46章の3節と4節の御言葉をもって結びたいと思います。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはなんと無力な偶像を追い求めて、あなたの御怒りに触れ、恐れの闇の中を生きるものだったことでしょうか。しかし、イエス様の救いに導かれ、恵みを知るものとされたことを心から感謝いたします。どうかあなたの祝福のうちを賛美と感謝をもって明かししつつ、誠の命を喜び生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
恐れなく近寄れと主はまた言ったもの、信仰の手伸ばしつつ近づき待つな。いよいよ長そばに我を引き寄せ、いよいよ主よ長いの日を差し出せよ。Thank you. Sorry.